ラジオもっこもこパレード。
はい、石野桜子です。科学を楽しく学べるラジオ青春アルデヒド、今夜も二人のビジネスピックが楽しくお届けします。
タン塩とカルビを一緒に焼いたらあかんがな。青春アルデヒドゴジラ。塩タン、さっきあかんだかんの元素みたいなのあるよな。
ある。まああかんこと、別に油引いても全然うまいけどね、焼けたら。
うん、思うよな。
正直途中でうちら炭塩頼むことあるからさ、
おかのに混ざるとか言うんやけど。
あのレモンで食いたいにこだわりがある人はまあ嫌なんかもね。そので
今焼き目とかちょっとな焦げとかついたりするから、
まあ確かに
分からいでもないけど、まあ網変えたらいいしなとか思う。
でもまあ宿命みたいなとこあるやん。
うん、
やっぱもう焼肉っていう調理法の宿命でさ、自分で順番に焼くんやからだんだん焦げはつくし、
うん、
まあしょうがないしな、その単塩だけ特別扱いせんでもってまあ言う気はする。
思うけどね。
うん、
僕今好きな店がチリトリ鍋屋なんですけど、
はあ。
チリトリ鍋で焼肉っていうかちょっと違う、あの野菜とかもやしいっぱいとかキャベツとかで一緒に、肉も全部一緒に焼いて、まあ辛味噌とかで味付けして。
あれサムギョプサルのなんか鍋版みたいなイメージやけど、ちゃうん。
チリトリ鍋はチリトリ鍋やな、なんちゅうか、どっちかというと高山の料理とかにも近いし、
あ、
まあ韓国もそうなんやけど、なんかその全部まとめて炒めてまうっていう文化よな。
ああ、まあまあまあまあ、うん、そうやな。え、あれって韓国料理じゃないんや。
いや、あれ韓国料理、いや、どうやろう。いや、一応韓国料理と思うで。
ああ、ああ、うん、
あの、
なるほど。
なんかあれやん、なんか、鶏、タッカルビとかも、
タッカルビ、
まあ、ああいう言い方するやろな、みたいな。で、まあ、それの店で、もうすごいなと思ったら、もう全部 IH やねん。
ああ、へえ。
でも、で、チリトリ鍋も向こうで焼いて持ってきてくれんねん。
なるほど、なるほど。
で先に塩もん頼んだら IH に対応したスキレットみたいな鉄板の IH のやつをタンやだ、タンだけ乗せて持ってきてみたいな、
はいはいはいはいはい、
っていう店で、そこタンバターってのがあってさ、
ほう、
タンをバターで食うんですよ。
ほう、どうどう、
めっちゃいい。
そうなんや。
でもそこホルモンがもともといいんやろうな、けどだからうまいって気はするけど、タンバターで焼いて塩レモンで食うのめっちゃいいねんな。
へー、でもなんかいわゆるその焼肉の油ついたらあかん幻想とも逆行してる感じがするな。
そうやな、油入れてるやんと思って、
う
ん、
まあ、そうだ
よ
な。
けど僕そこは久しぶりに、あ、これは常に来たいと思う焼肉屋やな、久しぶりにって思った。
ああ、
なんかあの上位ランクに僕の、
なるほど、
入りましたね。
いいですね、そういう店が。
な原野さん、原野、
原野っていう
の、ね、行くのを原野焼肉で調べて出ると思う、多分。四隅に豆腐があるから、これひょっとしたらあれじゃないって QR コード読むかなと思ったら読めへんか
なんで、なんの話。四隅に豆腐あったら QR コード読むって話、ね、
読めへんわ一応やってみたんですけどね。
正確には三隅ですよね。
そうやな、ほんまはな。まあそんないいですが、はい、あの、はいはい、千葉に行ってきまして。
ああそうですね、行きましたね、
帰ってきまして、
はい、
なんか久しぶりにほんま良かったな、楽しかったな。
そうっすね、
うん、
うん、
なんかなんとか皆さんのおかげで交通費も出て楽しく、うん、旅行できた感じになりまして、
ありがとうございます。はい、
でさ、
まあ、確かにな、モチベーションがね まあまあやっぱり長寿番組ってモチベーションが迷子になるんですよ我々ですよ、
うん、
まあっていうのがやっぱりちょっと持ち直す感じはある。
まあそうよな、
うん、
そんなに低くはならんけど高くない状態にはなるよな。
なる。
そのこの最もうつ病から遠い兄弟と自分らでは勝手に思ってるんですけど、
いやまあそうっすね、そう思うし、まあそんな簡単にやめへんと思うけど、
まあそれでもな、そのやんでみたいな感じではなかったりするから、 そのタイミングによってはね。
そうですね、なんかあの感想とかねいただけるとね心底嬉しいんですよ本当に。
なんかね、けど褒めてほしいというよりかはやっぱ反応ね。
あ、そうそうそうそう、なんか変な話、別に文句とか苦情でも全然いいんですよ。
まあそれは褒められて嬉しいけど、
うん、
単純にこういう時に聞いてますとか、そういう話がすごい嬉しいかな。
そうなんです、僕はやっぱね。
で今回で千葉の農家さんに呼ばれて行きましたところ、
はい、
千葉の農家さんがいっぱい来てくれてまして。
あ、そうなんですよね。
あの後からお野菜送っていただいたり、
はい、農家の友達は農家っていうね。
まあそりゃそうかみたいな。違う、行って分かったけどさ、その千葉の端っこはさ農家以外あんまないんかもなって思うぐらいは田舎でしたね。
そうですね、農業と漁業ですよね。
うん、すごい、その生産業すごいわと思って、うん、で、まあ、その何お野菜送っていただいたり、まあ、先々週か、
はい、
聞いてくれてる人はそのドライキュー僕らがもらって食い比べてたりとか、
はいはい、
なんかいろんなねものいただきましたが、あの僕はナスビの砂糖漬けをねいただいてるとか、
はいはいはいはい、そうです
。不思議なくうまいけどな、
はい、
何食っても分からん気持ちになるのがいいよ、
ね、あれはなるな。あとなんか何個か食って分かったのは当たり外れがありますね、あれ。
あ、なるほど、
はい、
抜け殻が
個体差で味が違いますね、まあ、一個一個。
そうで、まあ、やっぱ珍しいも嬉しいから、はい、けどお野菜もありがたかったし、そういうのも全部落花生とかももらったんですけど、
はい、ありがたいです。
まあ、向こうで一緒にちょっと飯食いに行ったりして、前からちょっとトウモロコシ送ってもらったりしてる農家さんがいて、
はい、
にゆでピーナッツと、
はい、
味噌ピーナッツを家で作ったの持ってきますって言われて、
はいはいはいはい、はい、
で僕ら帰ってくれるのは嬉しいんやけど、やっぱ買ってくれるよりほんま地元の人がどんなテンションでどんな感じのものを食ってるかってさ、だからお弁当ってコンビニで買えるけど、
はい、
お前んちの弁当どんなんなんてめっちゃ気になる
わけ。まあそうですね。
でそれの例えばやっぱり
そうですね、てか、まあ、それ気にならへん人もいっぱいおんねん。
うん、僕らは
なる。だけど我々はなるんよ。
で特にその例えばコロッケって高校の時どういう時に買ってたんとかさ、
はいはいはい、はい、
大阪人ってたこ焼きでどういう時食べんのみたいなのもすごい興
味あって。まあまあまあそうですね。
で大阪の人家でたこ焼きするんやろっていう、その家でたこ焼きを体験したじゃない、
はいはいはい、
みたいな気持ちで思ったら、その落花生農家さんが家で作ってる落花生の料理じゃ持っていきますって持ってきてくれて
ね。
で味噌ピーナッツっていうもんとゆでピーナッツの家で作った手作り版をもらったけど、もともとやっぱ農家さんやから、
はいはいはい、
くれる落花生すこぶるうまいですよいつも。
そうなんですよね、ちょっとでかいしね。
そうけど今回そのもらったゆでピーナッツがめちゃくちゃうまくて、僕
ゆでピーナッツっていうか2ピーナッツやな、
2ピーナ
ッツ、2豆のテンションのやつやろ
落花生。そうそうそうそう、あれ意味わからんぐらいうまかったな。
あれめっちゃうまいですね。だからその煮豆やけどナッツの香ばしさみたいなのがさ、
そう
ついてるから、
なんか最強のお芋さんみたいな感じだと僕的には。
ああ、そういう考え方もあるよね、うん、確かにホクホク感みたいなちょっとあるし、
あれちょっとやばかった
な。いやあれはね、味噌ピーナッツがね、あのご飯が進みすぎてなかなかなくならないっていう問題が今ようやくもうなくなりそうなんですけど、うちの
味噌ピーナッツもやっぱり醤油が強くてうまいよな。
味噌ピーナッツとピーナッツ味噌違うんやってなと。
ああ確かに。そんなテンションになるぐらいだったな。
ピーナッツ味噌っていうのがまあお土産とかでもあるし割とポピュラーだと思うんですけど、うん、あれなんかペースト状なんですよね、味噌があって。確かに。なんですけどもらったやつっていうのは多分味噌が量的にはそんな少なくて、ピーナッツにこう味噌コーティングがされてるみたいな状況のやつなんですけど、まあこれがね甘い、あの味がしっかりついてて甘い味がねついてるんですけど、ピーナッツが全然負けてないですよね、うん、
そう
根本うまいですね、ああいう料理は。
僕根本ね煮豆好きなんですよ。
はいはいはい。
その僕普段からスーパーとかでその金時豆とか黒豆とか割と買うんですよ、
うんうんうんうん、
その特別な時じゃなくても、
はい、
で結構それでおかずにするのも好きで、そのまま食うの好きで買ってたから、うん、抜群やってんな、ピーナッツの煮豆って。
はい、
あれ あのお母様にもありがとうございますとお伝え。
いやでも本当ね嬉しいですね、その郷土のね文化に触れたいですから。
いやーけどそうやな、はい、あけど確かに、いや、ま、昔一回思ってたプランみたいなのがあって、
はい、
ほんまはやっぱイベントの先でたこ焼きとか焼いてちょっと、ま、振る舞いた気持ちもあるんですよ。
はいはいはいはい、逆にね、
そうそうそうそう、
逆交流ね。
だからそういうこともほんまどっかでやりたいよなってよく思うんやけど。
まあまあまあまあ、でもやっぱり来てもらうのが一番じゃないですか。君の場合まあ一応来てもらって案内とかよくしてるわけやし、まあそれは正しいかなと思いますけどね。
そう、告知でもないんですけど、
はい、
僕12月11日にもう満員になってるんですけど、
はい、
あれなんですよ、味噌のビールを案内するっていうツアーガイドするんですよ。
へえ、
旅行会社がやってるやつで。
へえ、
でそれなんか旅行会社のたまたま芸人の知り合いで世界一周旅行3回ぐらいやってるチュンちゃんってい
う
のがいて、
はい、
でそれが旅先で出会った旅人の人が旅行会社今立ち上げて大阪でやってるから、
はい、
大阪をガイドして最後味噌のビルで案内してお笑いやるみたいな。
ああ、まあまあまあ素晴らしいプライム、ね、
そういう企画があるんだけど、
なんか子供の時ってそういうのって安易で思んないわと思ったけど、大人になったらそういうのが一番面白いなと思って、
ね、そうやねんな。でそれの人がたまたまその旅行にとか、僕中高の同級生の連れやって、
うんうんうんうん、
でなんかそういうなんか勉強会みたいに一緒にやってる人なんですって言って、でそのつながりでよかったら一回みそのの案内してもらえませんかって話もらって、ああ、
知り合いの知り合いは高校の連れやったって話ね。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、はいはい、だからその共通の知り合いが二人おってで11日やることになったんやけど、まあ二人からやりますよと、
うん、
そこそこ値段も取るし、
はい、
し二人からちゃんとやりますんで、あのよかったらじゃあやってみてください、面白いんでって言ったら定員18人やったんやけど、
うん、
応募がちゃんと50ぐらい来て、
うん、
で18人に僕案内するんです今度。
ああ素晴らしい。
正直2時間もずっと思ってるけど、店のだけで。
店のだけやもんな。
そう、まあまあ話はね結構いっぱいあるんで、だからここってこういう店なんですよとか、まあまあまあ、ここってなんでこうなってるかみたいな話をしてほしいって言われてて、
まあ逆になんか司祭にあった方がいいってことね。
まあそうね、なんかしてることでも喋ればいいかなみたいな。
ああ、こまこまごましたことまで喋れば、まあ、全然2時間いくと思います
よ、うんうん、っていう会をやるという謎の告知。
まあまあまあ満席になってるからな。
そうやね。
ああ、やっぱ味噌のビルゲイツとしてねやっていかなあかんからね。
そうですね。いやけどなんかそのそういうことをもっとやりたいなって、なんかやっぱ今回も千葉案内してもらいながら、やっぱりその案内してくれる人ってありがたいなと思って。
ああ、本当ありがたいですよね。
うん。けどなんかそういう。なんかそれも最初なんか他にも何かね、その別に僕ほんまに別に若い女子じゃなくても普通に、うん、あのおじさんとよくそういうメッセージだけでも食いましょうとかやるんですよね。ああ、もう全然ね、
そうそうそうなんですよね。
なんか別にだからそういうのってやっぱりなんかけどみんなどんかでちゃんと返してくれんねんなみたいなことがすごい、
うん、
別に返してほしくてやってるわけじゃないけど、
うんうんうん、
自分がこういう風にやってほしいからなんか言われたら暇やと案内ぐらいしようって思うんやけど、
はい、
って思ったら行ったらやってくれるのはありがたいなって。
いやーね、ほんとそうですね。
情けは人のためならずという話でした。いや
ほんまほんまほんまですよ、頑張りにつながってる
ね。
はい、
まあ質問です。
まあ質問いきますか、
はい、
そろそろなんか結構喋ったし、ちょっと待ってやと。
はい。
これからいきますか。今日はちょっと簡単めの質問が2つぐらいかな。
はい。
赤トンカチさんからの質問です。ブッチョさん、アニワギ博士、そしてスーパーログさん。白米江戸うなぎ会で初めてメールを読んでいただき嬉しかったです。
いや、ありがとうございます。
初メール、初番組、初回終了ということ、初めて尽くしで大変びっくらこきました。これ結構古いんやな。
うん。
多分な。1年前ぐらいの質問ですね。今回の質問はちくわの浮遊についてです。浮遊といっても空中ではありません。先日味噌汁を作ろうと思い鍋に水を張りちくわを入れていました。最初はちくわはそこに沈んでいたんですが、湧いてくると次第にプカプカと浮いていきました。なんでだろうと不思議に思いました。比重の変化なのか、揚げ物を揚げるとき浮いてくるのと同じ現象なのか、はたまたちくわの特性なのか教えていただければ幸いです。という
ちくわを茹でたら浮いてきたって話ね。
そう。
穴が広がったんじゃないですか。
面白い。確かに、ね。
まあ。けど、
あの形がいいですよね。うんうん、ちくわはね。
つぶつぶというかさ、
はい、
気泡みたいなの味るやんか。
はいはいはいはい、はい。
それが広がるんじゃないの、リアルに。もうほんま雑に答えますけど。
ね、まあそれはなんか近しいようで、
うん、
まあマシンは捉えてないっていう回答ですね。
ああ、そうなんや。は
い、いや、これは、そんな難しい話じゃないんですよ。
はあ、
ちくわは、ふやけるって話なんです。
水を吸うと。
そうなんですよ。ちくわってね、思ったよりすっごい水吸うんですよ。
まあだってさ、おでんに入れるぐらいからそうじゃない。
で、おでん、でもね、なんかね、おでんの具は吸うやつと吸わへんやつがあって、多分、それがなんか練り物が全部吸うわけでもない。
うん。
全部吸わんわけでもない。
うん。
から、何でもかんでも向いてこないんですよ。この人が言ってることは割と鋭くて。
ああ、なるほど。
そう。だから練り物が全部浮いてくるかってそんなこともないんですよね。
うん、
っていうのがある中、ちくわは浮いてくるのはなぜかという話
です。まさにそういう、おでんでも作った時になんでちくわだけ浮いてきようねんと思ったんやろな。
まあ多分そうなんでしょうね、うんうんうん。っていう話があって、で、ちくわは、まあもちろんね、材料も作り方も違うので、練り物の吸い方が違うんですけど、
うん、
ちくわは相当水吸うんです。
で、水を吸うと、
で、水を吸うことによって、もともと魚肉がギュッて詰まってる状態なわけですよね。うん、で、それが、まあ、水を吸って、ふわふわの魚肉ができると、ふわふわの魚肉は比重軽いやんっていう話になるわけです。
ああ、水より軽いんや。
ああ、まあまあまあ、そうですね。水が入ったことによって、膨らんで、比重が軽くなるってことです。だから、水を吸うから、水より軽くはならへんんだけど、もともと、なんていうかな、どう例えたらいいんやろ。
それ案外、例え入れるもんが見つからんなと思って。
だから、もともと、ギュってなってると、まあ、なんか網みたいなもんですよ、だから。
ははははは
な、ほら、ゴミネットみたいなとこが
あ
る
んだけど、なんか
こ
う、
まとめてガシャってこうさ、
はいはいはい、
なんかゴミに被せる前の状態でまとめて持ったら重いや。
割と重いね。
うん、やけど、まあ、当然広がると、まあそんな、
その
一部一部は重くないわけですよ。体積で見ればね。
まあ針金とか。
そうそうそう。だから水を抱え込むっていう能力があるっていうことはそういうことなので、自身が、まあ伸び広がっていくことによって軽くなってるっていう感じですかね。
ギリ水より軽くないやろな。
まあ多分そういうことなんでしょうね。で、もちろん、中に空気が閉じ込められてますから、絶対に。で、それで浮いてくるっていうのもあるんですけど、それもだから温めると気泡大きくなるわけですよ。
まあ発泡スチロールみたいな感じかな、は
い、まあみたいなことがあるんで、うん、まあ、その合わせ技で多分浮いてきてるんだ
と思います、ね、泡みたいな感じか、
はい、
泡、
まあ泡泡泡ですね。
なんか空気入って元は水やけどみたいな、カチャカチャカチャカって空気入れたら上にくるやみたいな、はい、
そうです。まあ変形しやすいっていうのが大事なんですね。
練り物でああいうことが起きてるという、
は
い、
そうそう、柔らかいってことも大事。
はははなるほどな。おでん何が好きですか。
おでん何が好きってさ、なんか僕ね、おでんっていう料理があんま好きじゃないんですよ、もともと。
もともとね。
うん。
今めっちゃ好きやわ。
で、今でも僕も確かに今好きなんです、割と。
うん。
ね、まあ昔よりずっと好きなんですけど、
うん、
なんか好きじゃなかったのがあって、なんかどれもね、なんかこれが特別好きやねんな、みたいなのが意外となくて。で、なんかおでんってね、うん、おでんの好きなもの聞かれて、筋肉って答えるのは僕はちょっと違うと思う。
邪道だよ。それは肉が好きなだけで。
そうなんや、そうなんや。
好きな肉はたまたまおでんが分かるよ。僕もそう、筋肉っていうやつ、お前は食ったくがないね、と思うもん。
いや、そうなんや、そうなんや。おでんっていう調理法をかまして、この時一番輝くやつは誰かみたいな話を。
絶対大根やねん、それは、普通は。
できればしたいんや。
だから大根人気やねんけど、
うん。
僕は大根そんな上位じゃないんですよ。
でね、なんか僕、結構やっぱり、大根言ってもいいよ、言ってもいいけど、
うん、
もう一個練り物をあげろやと思うわけよ。練り物あんだけ入れてんねんからさ、と思うわけ。
僕は、ちなみにで言いますと、
はい。
卵、厚揚げ、ごぼ天、時点でじゃがいもって感じです。
あー、言いにくい。言いにくい。厚揚げとごぼ天が被ってるから言いにくい。
いや、もう。いや、おっさんも、全おっさんは厚揚げのこと好きやから。
厚揚げなんよな、やっぱうまいの。
そうやね。
でも確かになんかね、元のね、地の味との相性がいいのが厚揚げだなと思ってるんですよ。
まだ関西人じゃないから焼き豆腐とか言えへんところもね、はんぺんとか。
あー、確かに。そう、はんぺんはね、はんぺんは確かにね、あの、東京のはんぺん美味しいと思います。でも関西では入れないだけなんです
よ。ほんまに浮くけどな、あれもな。
はい。あれはうまいね。
スワマとはんぺんはなんか関東って思うよね。
いや、思うわ。
見た目と似てるし。
思うわ。スワマとか絶対つ、だって関西でも作れるのにないんやもん。
なんでさ、このおでんの好きな具を言うだけやらさ、こうさ、そもそもね、みたいな。なんか、そのルールブックから先頭。
いや、そう、なんか、その、論点を明らかにしたわけ、こっちは。
いやけど、それ、ほんまそうなんです。だからこれはね、他のところで言ってるんですけど、昔そのおちゅんってのでやってた。
これでも言った
ね。言ったよ、そのね、って、もう。調子に行ったから、この間。
はい。
濡れせんべい問題ですよ。
せやな。
何をもて濡れせんって言うから始めんと始まらんのっていう。
はい。
いい話ね。
ね。で、最後みんなうまいって言ったら濡れおかきやったって話やろ。
そうやね。だからさ、それだから筋肉問題で見てて。
せやね。
だから一番好きなおでんはで、伊勢海老のおでんって言ったら、それはお前伊勢海老がいいだけでしょみたいな。そんなもんないでしょってなるやんか。
お前ちゃん昔から毎日毎回入れんのかって話になるしさ。
けどじゃあ筋肉は入れんなってなるからまた難しいね。はい、次の質問です。
はい。で、
はい。
次はこれですね。ゆうゆうさんからの質問です。こんにちは。いつも楽しく勉強させてもらっています。
ありがとうございます。
単純な質問で恐縮ですが教えてください。山の上では標高3000メートルとかでも酸欠になってしまうのに、飛行機では酸欠にならないのはなぜですか？地上の酸素を持って行っているにしても長時間フライトだと少しずつ苦しくなるのでしょうか、教えてアルデヒドというね。
あれ酸素作ってんじゃん、
飛行機の中の、そう、あの、さ、まあ、客室の中の酸素をどうしてるかって話ですね。
まあ、イメージとして車でさ、山どんどん登ったら空気薄なんじゃねえの、
は
い、みたいな話
だね。はい。
なるし、飛行機はそれは酸素作ってんじゃん。
ああ、結論から言うと、
うん、
酸素を作ってるわけではない。
外の酸素を圧縮して取り込んでいる。
そう。
え
い。それが正解。酸素っていうかね、だからまあ空気なんですけど。
はは。
あれは、まあ外って空気が薄いわけです。
はい。
上空に行くとね。
これはちょっとちくわとリンクする話では？
まあ近いけどね。うん、まあ、確かに。で、上空に行くとまあ空気が薄くて。で、それで、まあ、実はね、飛行機には、圧縮する機械がそもそもあるんです。
うん、あ、そうな
の？空気を。で、その圧縮する機械で空気を圧縮して、で、その地上の、ま、4分の3ぐらいの気圧でするらしいんですけど、まあ、それぐらいにして、まあ、中に入れると。
うん、
で、まあ、なんかさも地上に近いところにおるかのような気分で乗客は呼吸ができる。
はいはい。
いうシステムになっているんですが、
ま
あ、じゃあなぜコンプレッサーがそもそもあるのかって話で、あのジェット機はジェットエンジンっていうのに飛ぶんですよね、
うん、
でジェットエンジンっていうのはまあエンジンの一種なので、うん、結局のところ空気と燃料をええ感じで混ぜて、それをええ感じで燃やして、
うん、
それで飛ぶわけです。
まあ車なんかと一緒、
まあまあそう
ガソリンと酸素空気を混ぜてね。
でね、その時に、地上の効率、ジェットエンジンの効率と上空のジェットエンジンの効率を何も考えずに普通に空気を、その場にある空気を使って燃やすと薄くなるから、
うん、まあ、あの下はカルピスが濃いけど上の方いったらカルピスが薄くなってるみたいな状態
だね。そうなんですよ。で、エンジンの出力が下がるじゃないですか、
はい、
当然、
うん、
酸素ないんだから、
うん、
で、その燃料いくら入れたって酸素がなかったら結局効率よくならないわけですよ。
なるほど。
だからジェットエンジンの効率っていうのはめっちゃ大事なので、
うん、
それを上げるために、上空の空気をそもそも足、エンジンの入り口、エンジンの前半分で実は圧縮するためのコンプレッサーなんです。
あー、なるほど。
で、エンジンの前半分で空気を圧縮して、エンジンの後ろ半分で燃焼させてるんです
ね、うん。
はい。
高度が高いと、気圧って空気の圧力が、空気を抑え込む力が弱いから、
はい、
空気がボワッとなって薄くなってるんですよね。
あ、そうそう。
まるでちくわが浮くように。
それ言いたかった、
ね。そう。で、だから薄い空気やから、そのスカスカやと。ちくわみたいに。はい、
そうそう。
まるでちくわのようにね。で、それを、そのままやるとスカスカやから、もう一回戻そうと。
はい。
だから薄い空気いっぱい集めて、濃い空気を作って、
はい。
それをなんで濃い空気がいるかというと、エンジンを燃やすためなんですが、
はい、
これが客席にも流用されてるわけです。
あ、そうそうそう、まさに流用されてて、だからジェットエンジンのコンプレッサーで圧縮された空気を客席に一部回して、残りをエンジンに回して燃やしてる。
だからたくさんの薄い空気を集めて、はい、濃い空気を作って機内に送り込んでるから、いつも通りみたいに空気を吸えるんですよ。
そう、
完璧な答えやな。
そうなんです。ちなみになんで機内のね、圧力を地上より薄くすると、うん、当然耳鳴りとかがするし、
はいはい、
なんかあんまり良くないんですよ。人間的にはあんまり都合は本当は良くないんですけど。
あ、そうなんや。
なんでそうしてるかっていう話があって、
うん、
だから実は人間があんまりも居住環境が良くなるように、まあ、地上に近い圧力かければかけるほど、
うん、
当たり前なんですけど、上空空気薄いので、飛行機が膨らむ力が機体にかかるんですよね。
あー、なるほど、なるほど。
で、なんかまあ空気
漏れとか、炭酸飲料みたいなもんやからな。
そうそうそう、缶から空気が漏れるっていうリスクがどうしてもあるわけですよ。
うんうんうんうん、
なので、それを、まあちょっとでも下げるために、人間が、まあそこそこ快適に暮らせるギリギリまで気圧を下げて、運行してるらしいんですよ。
だから何でもかんでも気圧上げりゃいいわけじゃない
と。そう、1気圧にすると、ちょっと負荷の方が、なんか、美味しさより、まあメリットよりデメリットの大きいんで、
うんうん、
やめようって、ちょっと低めにしようってってなってるらしいわ。
いや、勉強になるわ。
はあ、僕も勉強しました。
はい、というわけで、はい、完全な答えを
まあ今日はね、
お返しさせていただ
きました。まあまあまあまあ、そうですね。
すごい音がする車が今走ってきてるんですよ。
確かにね、
雷かなと思うぐらい。
しかも上からやと通り過ぎていきました。
そうな、雷が行くと思ったより迷惑やな。はい、
思ったより迷惑。まあまあまあまあ。
いや、なんかさ、その暴走族じゃないけどさ、
はい、
大きい音立てて街中走るバイクとか車はさ、音でブイーンって言って、はい、日本橋とか走ってる、
あ、おるおるおるおる、
バイク見て、本人は俺はこんなにかっこいいバイクに乗ってるんだぜって、ほら見てみな、ブイーンってやってんやけど100人におったら99人か100人はうるさしか思えへんやん。
まあそうやな。
やのに、うるさ、なんなんこいつ、ほら俺のことをみんな見てるじゃんみたいなんて、
はいはいはい、
すごいなと思う。
まあすごいな。
うん、なんか
確かにそのメンタルったらすごいな。
悲しい、悲しくなっちゃうやっぱり何が欲しいって人に聞かんだかんなって思う。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
うん、何が、
そうだね、
どういうのがいいって。
あの、まあまあ、
あの、ポッドキャスト界の友人、過去何人か、今も、とりあえずダイエット始めるっていう友人がいて。僕はいつも言うんです、モテようとしますよねって言うんです。
はいはいはい、は
い。違うってみんな言うんです。
はい。
じゃあモテなくてもいいのってモテたいね、やっぱり。
うん、まあそりゃそうだな。
でもいつも言うけど、うん、女子にモテたいのに、漠然と痩せたらモテると思ってんのは、女がどうせイケメンやろって思うやつのことを全員が好きと思って、それだけで選んでるって見くびってるから、
うんうんうん、
それ女子に対して失礼というか、女子のことを見くびりすぎですって僕は言うんです。
はいはいはいはい、
女子はそんなことよりちゃんと案外内面とか自分をどうしてくれるかって見てると思いますよ。
はい、
そんな相手がどうしてほしいってことも聞けないのに、どうせ女はイケメンが好きだろう、じゃあモテるぜっていうのでダイエットするの良くないよって。だってその理屈で言ったら、あの、モテないガリは折れへんし、モテるデブも折れへんやんって。
そうや。でもおるんよ、実際には。
実際は全然両方おるから。
うん。
っていうデブからの意見。
いや、まあそうですね。
ね。
いや、大人になると分かるよ、そういうことは確かに。
うん。
若い時はそう思ってたよ、でもなんか。痩せんとモテへんと思ってたし。
あの、モテるためにとりあえず筋トレ始めるってパターン、昔、太古の昔からあるやんか。
ある、まあまああるんでしょうね。
うん。よく分かれ。
まあまあまあ、ムキムキが好きな人にはモテるようになるよ。
まあそう、まあ、それは当然おる。それがいないわけではない。うん、当然。
ただそれが全員ってわけでもないねんっていう話。
いや、僕はずっと女子と飯食ってて、大盛り食って、残ってる唐揚げとか食ったら、やっぱデブはマジで食うよなと思われてんやろなって思ってたんですよ。
はい、はい。
けど、実際に女子に聞くと、残してる給食とか食べようかって食べられてる時に、すごく男子がかっこよく見えてたよみたいな話をされて、ああ、なるほど、そのパターンなんかあるんやみたいな。
まあまああるでしょうね。ある、まあ全然今は納得できるけど。
なんか二人で、女子と二人でご飯行って、
はい、
あの食べたいの頼んでって、あの残したら食べるしって言われるのは、かっこいいって思うって言われて、マジでって僕は思ってるわけよ。オールユーキャンイートだよ俺って
。まあまあ。
単なるって。
でも浅ましいって思う人もおるわけ。
いや、おるよ、おるよ。
そうそう
そ
う。
それはほんま
おる。だからもうそれはもういろいろおる。まあ多様性の、うん、多様性というヒントが今世の中に与えられてるやん。そうそうそうそう。まあなんか。
大柄は、もう、何でも食う。
そや。
だから、許せ。
うん。
お届けしました。はい、というわけで。
いや、でもまあまあまあ。あの、残さず、あのね、正直あの、ちょっと、あの、野菜をね、送ってくださった千葉の農家の方が初めに言ったね。うん、あの、ちょ正直あの、すごいありがたいんですけど、うん、めっちゃ送ってきてくれたよ。
ネギ。
ネギを。ネギと
人生でこんなネギ食うことないなぐらいの
ちょっとね一箱のネギが一家庭に届いた時衝撃受けましたね。
いやそうやな、
ね、そうそうそう、これどうやったら食えるんやろうと思って、なんかでも人生で初めてネギをメインにした料理を考えないといけない状況、
うん、ああいいね、
お題としては意外と面白いのと、あとね、なんかネギってめちゃくちゃ入れても大丈夫実は。
ああなるほど。
味噌汁とか一人に二本分ぐらい入れても全然いけんねん。
ああ、確かに。
そう。で、なんか、あの、めんどくさかったらなんならぶつ切りでもいけるし、二本でやったら。
うんうんうん、
だから、なんか意外と、あ、これは思ったより全然食えんなって途中でなったんやけど。
うん、確かに。
さすがにね、いろんな人にあげました。
まあ、ネギけど、ネギは買うと高いから、ネギいるったらいいのってみんな。
そう、めっちゃ喜ばれるんやけどな、今。
ダイソー水くんさんにたくさんあげました。数が多いから
そうそう、確かにね、
野菜いろいろあげました。
そうなんですよっていうね、まあ施しっていう話ですよ、はいはい。
1月の5日に僕、はい、サバラジオのシャドウ総帥と2人で喋り足りないおじさんないと思うっていうのを去年もやったんですけど、はい、要は他のポッドキャスト YouTube TikTok 何でもいいんですけど、
はいはいはい、
あの何でも僕らゲストで出たいんで、来てくれたらゲストで出るんで、あの来てくださいっていう回。
あ、なるほどね、
はいはいはい。うちのラジオ出てもらえませんかって来てくれたら何でも出る。
ゲスト側が待ち受けてる
って、ね。そうそうそうそう。
はいはいはい。
入場料払って祀ってるっていうね。
はいはい、は
い。いう状態になるんで、よかったらぜひ、見るだけでも大丈夫ですし、面白い。はい、誰も来んかったら、二人でお互いのラジオをやることになるんで。
なるほど。はい。
はい、よかったら遊びに来てください。
はい。
お届けしましたのぶっちょこしあげと、
アニワギ博士でした。
皆様、僕が電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清月歩。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール燃費の乾燥を